ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今回もよろしくお願いします。ということでお送りしますのはドルフィンです。はい、ゴールデンウィーク最終日5月6日火曜日配信のはず分を、お送りします。昨日まで4日連続でお届けしておりますが、昨日おとといでその前で金だってもどえ土日月か5月3日4日5日分に関しては実は4月25日金曜日に先に収録してまして、で今それについて撮っておるのが5月1日の今朝、はい、朝撮っております。そしてこれがねゴールデンウィーク最終日で、ゴールデンウィーク初日の分を、実は、この、まあ、この後というか、今日の夕方以降、今日の確かね、4時から、マリーゴールドの緊急記者会見が行われるということだったんで、一旦ちょっとそれを踏まえた上で、まあ、ゴールデンウィークの初っ端は、プロレスニュースをお送りしとこうかと思ってですね、はい、そういう段取りで、収録しておるので、順番には、こう、配信はしておるものの、収録日からすると、結構、こう、バラバラ、実はね、バラバラでお送りをしております。ので、まあ、今は、マリーゴールドがどういう記者会見で発表するかが分かってない状況です。まあ、今日がね、その5月1日なので、先日のスターダムの、興行で、中野タムが負けて、上谷沙耶が勝ったと。で、中野タム引退したと。で、その翌日の記者会見で、岩谷真由が、対談発表したと。じゃあ、この岩谷真由が行くんじゃねえかと。マリーゴールドにね。まあ、普通に考えたらなんか、そんな記者会見のような気がしてます。これでもね、今更お前間違ってることをつらつらと喋ってんなと思われるかもしんないけど、まあ今日の段階で予想だからね、もう今日の段階というか、まあ本当あと何時間後かの予想ですけど、でも緊急記者会見っていうぐらいだからさ、なんかジャングル京奈がマリーゴールド入団とかだとちょっとこうインパクトとしては弱いやんか。で、この後、もうこの後じゃないか。もう終わってるのか。この配信日には、5月4日だったかな。マリーゴールドが後楽園ホールでやる大会の、高橋七重の対戦相手が X になってたんで、まあその相手も含めて、まあ岩谷真由が、参戦にしようか。入団にするとね、ちょっとあれだけど、まあ、例えばフリーで参戦とかさ。もう、まあその辺だろうな、安牌なのは。で、そっか入団しての WWE 行きっていうのが、まあ、大方の予想だし、俺もそう思う。ね、まあ、そうあってもいいんじゃない？ちょっとね、マリーゴールドがさ、カードに新鮮味がなくなってきて、これ1年でね。なので、まあ、そういった意味では、こう、林下宇多美が、まあ、ワントップみたいなところに岩谷が絡むことで何かこうね、変化が起きればいいんだろうし、で今、ね、まあちょっといろいろと ね、なんていうの、交流試合じゃない、団体対抗戦か、長屋のとことね、やったりもしてるけど、まあ、ああいうのも単発で終わってしまうとね、いけないんで、ちょっと団体の中でってなると、やっぱああいう選手が来てくれたらいいんだろうね、と思っておりますが、はい。いかになっておるか、合っておるのかどうかもわかりませんが、はい。で、実は、このゴールデンウィーク最終日のこの収録って、テイク2なんですね。テイク2。以前に一回、もう収録をしてて、17分ぐらい経ったところで電話がかかってきてね。で、そこでまあ電話でまあ10分ぐらい喋って、で、その続きから撮ろうと思ったんだけど、結局何を喋ったか忘れてしまってて、その続きの整合性がまあ合わなくなるだろうからということで、はい、再収録をしておるというところで、まあ慌ただしくもありながら、そのゴールデンウィークに間に合わさなきゃいけないんで、というところで、はい、急いで、今ね、朝方から収録をしておるところではあります。で、その時にね、何を喋ったかっていうのを、まあ今、振り返ると、プロレスラーのサインの話をしてたのね。サイン。おいおい、ドルフィンと。サインってあんまり興味ないんじゃなかったのと。まあまあ確かにそうなのね。サインって、書いてもらうのはさ、なんだろう、自分で書いてもらう分にはいいんだけど、サインそのものっていうのにあんまり執着がなくて、プロレスラーの方と一緒に写真撮るのはすごく好きで、それってさ、形にも残る、形に残るっていうか、俺と一緒に撮ってもらうことで、俺が、もう俺と一緒に隣にいたっていうのが残るでしょ。ただ、サインの場合、何こう、それ自体が本当に本人に書いてもらったものなのかっていうものが証明できないんで、まあそのね、例えば転売する、俺転売屋だけど、転売するわけじゃないけど、そこの評価ってしづらいやんか、証明ができないし、まあそういうのもあって、思い出として自分でもらう分にはすごく嬉しいし欲しいんだけど、だそれを買うとかっていう行為があんまり、まあ好きじゃないとか、そこに興味がないっていうだけ。なので、まあ、サインか、ツーショット写真かになるのも完全に、もうサインはそこまで、必要なくて、ツーショット写真がすごく、俺の中では本当に魅力があるレスラーとのね、行為になってるんです。だけど、こう自分でもらったとかって、まあ、ほんと数多くね、今までサインを手にしてるんで、じゃあ俺、過去誰のサインをもらったかなって考えた時に、振り返るとね、そもそもプロレスをこう見るきっかけになったところに振り返るなと。うん。で、俺が小学校6年生の時に、1989年、これ確か12月だったと思うんだけど、当時、大阪市港区、っていうとこ住んでて、最寄りの駅で行くと、地下鉄、今大阪メトロっていうのかな、大阪メトロ中央線の朝塩橋っていう駅にの辺に住んでて、まあ大阪市中央体育館っていうのが、ね、あるけれど、まあそこに住んでいた時に、その14階建てのマンションに住んでてね、で、まあ、集合ポストよ、でそこにもうどのポストにもなんかこう飛び出てるチラシがあってさ。で、友達の、同じマンション住んでた友達の田口とさ、こう、一緒にこう、俺10階で田口4階だったんだけど、お互いのポスト見た時に、なんか同じチラシ入ってんなって、で、どこにも入ってんなっていうふうに思ったのが、近所の、レンタルビデオショップのチラシで、その週末に、重心ライガー来店っていうチラシだったの。で、プロレスラーのライガーっていう存在を当時はまだ知らなくて、ただアニメでやってたのは知ってたから、とりあえずライガー来るらしいから行ってみようぜって言って行ったわけよ。で、当日行っ 例えばさ16時からだったら16時に行ったらさ、そんな時間ちょうどぐらいに行くやんか、小学生やし。じゃあもう溢れんばかりよ、そのあんまり広くない、ほんとコンビニ1軒ぐらいのレンタルビデオショップなんで、そんな大きくなくて、でそこ入って、もう入り口ももう入れないような状態ぐらいだったんだけど、でそうやってさ小学生がこう後ろからねこう見てたら、なんかさ気のいいプロレスファンのお兄ちゃんがさ、お前らそんなとこ見られへんやろうから前行けよって言って、本当に一番前まで連れてってくれて、そうそう、なんかカラーコーン、あの三角の赤いコーンみたいなのが置いてあるそこ一番前まで連れてってくれて、で先頭で見ることができてね、まずライガーのトークショーから始まってさ、あーでもこの人喋るんだってそもそも思って、でもさ、何すげえ体格だしすげえでかいなっていう記憶があってね、でそのトークショーが終わった後に、サイン色紙の手渡しとツーショット写真、ポラロイドカメラでの写真撮影会ですって、でもそれにはなんか事前の整理券が必要だったって、そこでもさ、他のさっきのとはまた別のあんちゃんがさ、お前らここにおるんやからこれら俺何枚か持ってるからあげるわって言って、でサイン式重心ライガーとかでサイン式紙と写真を撮ってもらった。これがまずもう第一よ、プロレスラーからもらった。その場では書いてないけどね。で後々その後その当時ワールドプロレスリングっていうのが土曜日の4時からやってて、大阪の ABC テレビで、で俺毎週土曜日2時半から3時までのスイミングスクール通っててね、で3時半で終わって帰ったら4時過ぎぐらいで、でそれでテレビつけたらたまたまワールドプロレスやってて、でそこでライガーが出てるのを見て、あこの間の人だと、うわ出てる、うわなんか有名人のサインもらった、有名人と写真撮れたってそこでなんか思って、でそっからライガーが見たいがためにワールドプロレスをこう見ていった時に、次に興味を引いたのが星野勘太郎ね。当時新日正規軍対ブロンドアウトローズのなんか構想をやっててね、ブロンドアウトローズ当時はスーパーストロングマシーン、後藤達俊、広斎と穂永則夫、そこにアニマル浜口も加わって長州軍対ブロンドアウトローズみたいな構図でやってる中に、長州軍の中に水色のパンツを履いた星野勘太郎がいて、その勘太郎パンチって言ってヘッドロックしてさ、げんこつでこう頭を殴るっていう、その勘太郎パンチが面白くて、あプロレス面白いってなった時に、今度その90年の4月に武藤圭司が凱旋帰国しました。でそこで武藤町の対マサ斎藤長野正弘のこの IWGP タッグ選手権試合、あの東京ベイ NK ホールのね、でそこで見た武藤がもうすげえかっこよくて、まあプロレスのめり込んで、で週刊プロレスを買うようになってっていうのに繋がっていったわけだから、あのライガーとの出会いっていうのは非常に大きくて、で初めてもらったサインがねこのライガーなんだけど、でその90年、中学校1年生になった時の夏休みに、まあ親父の仕事の都合で大阪から名古屋に引っ越して、でその名古屋はこの名古屋市名東区神社っていうね、あの地下鉄の東山線沿線の神社っていう駅の辺に住んでてね、家の近所に清水屋っていうスーパー、まあなんだろう、昔はサティとかさあんな感じのなんか何階建てかのスーパーみたいなのがあって、そこになんか今思えばだけど近くにあるプロレスの大会のプロモーションで武藤と長野が来店してサイン会しますと、ほら行くよね。でまだ当時プロレス生で見たことなくて、でそこに見に行ったら武藤と長野本物がいて、わーすげーかっこいいってなるやん、武藤好きやし、でサイン当時もらったサイン色紙がまあそれも手渡しだったんだけど、もうすでに書いてあるやつのね、だけど、それぞれ1枚ずつ書いてくれ て俺2枚そこでゲットして、もうそれが嬉しくて、じゃあちょっとプロレス見に行こうと思って、その翌年からこうプロレスを会場で見るようになったと。 まあそこにつながっていくわけで、で今度プロレスを見に行った時にやっぱもしかしたらどっかでレスラーの人とすれ違ってサインもらえるかもしれないと思って、カバンの中に結構サイン色紙とマジックを入れて持って行ってたんだけど、まあ会場でね出会うことなんかなく、特にその名古屋では大きい会場の名古屋レインボーホールとか愛知県体育館とかで見てたんで、ね、なかったんだけど、でもなんかね行ったからにはなんかの証が欲しいと思って、でそこでプロレス関係者にサインもらえたら嬉しいなと思って声かけたのが辻義成アナウンサー、そうそう、あのワールドプロレスの実況で来てたね辻アナウンサーに声かけて、あのリングサイド席で見てたから当時は、でそしたらサインくださいって言ったらもう心よく書いてもらって、でそらそらそらと書いてもらった時に辻アナウンサーから、いや田畑もいるよって言って田畑アナウンサーも呼んでくれて田畑さんにも書いてもらった。なので俺はプロレス関係でその場で初めてだからサインを書いてもらったのが辻アナウンサーと田畑アナウンサーだったね。でその日にあのね田山レフリーからももらったかな、そうでもレスラーからはこう直接もらえずじまいだったんだけれど、あれがでもね未だに取ってあるしね嬉しかったな。でその後ぐらいかな、この全日本プロレスを見に行ったらちょうどチャンピオンカーニバルの決勝だったけど、全日本って当時サイン色紙が1枚1000円で売ってて、左上にその選手のモノクロの写真が貼ってあってね、でサインが書いてあるんだけど、で初めて全日見た時に買ったのがジャンボ鶴田のサインと三沢光晴のサインと、でそのチャンピオンカーニバルのうちわにスタンハンセンのサインが入ってるの、これが500円で売ったから、これも3つを買った。うん、当時はね、当時はやっぱさサインとか欲しかったから買ったわけよ。後々そういうの本当誰が書いたのってなるからさ、あんまそこに興味はなくなっていくんだけど、その当時はそれを買って、ただその三沢のサインはさ、俺高校入った時に男子校に入ってね、で、まあ、女子校とまあ合コンとかするわけよ高校生でも、ね、そこで知り合った女の子がプロレス好きって言ってて、で全日の三沢が好きっていうからさ、俺も仲良くなりたいやん、まずプロレス好きな女の子、当時は93年4年ぐらいかなに、そんな子なんか珍しいし、で女の子学校に女の子いないから女の子とも仲良くもなりたいからっていうんで、その三沢のサインをあげたわけよ、プレゼントしたで、そっから仲良くなれるかなと思ったけど、もうそっからプレゼントしたもののなしのつぶて、もう完全に、はい、裏目に出ちゃったのかやられたのか、あれあげ損だったなもうあげなきゃよかった、あの三沢のサイン。そうで、まああとはそっからは新日に関してはそういうサイン会みたいなのっていうのは会場でやってなかったし売ってもなかったけど、グッズを買ったらそこにねサインしてくれるっていうんで、橋本の T シャツ買ったら橋本破壊王と書いてね、橋本信也って書いたサインとかもらったりとか結構するようになって、あと90年代後半に関してはもうね、あの俺の中ではプロレスよりも女の子にモテたい欲しかなかったんで、まあ、あんまりプロレスをね熱心に追ってはなかったですけれど、2000年代に入ると割とことまたプロレスが身近になってきたんで、まあ、岡山にいる時は岡山のなんだろうな、あの人たちはプロレス終わった後にさ、あのレスラーの方々とお食事する会に呼んでもらったりもしてたんで、まあそういったところで前日だったけど、前日は当時のあれだあれ、本間智明、ターメリックストームだね、覚えてる、ターメリックストーム、本間と宮本勝司ですよ、そこに奥村茂雄でジョニー・スミスもいたな、でそのヒロキっていう人もいた、なんかだいたいこの辺の人たちが来てくれてて、そこにプラスアルファで他の人がいたりとかね、たまに小島和林とかこう っていうのは、まあ、そういう時に写真を撮ってもらったり、サインいただいたり、もうできてね。そうそうそう。あれはすごくいい貴重な体験。特にジョニー・スミスとなんか片言の英語で喋れたのが嬉しかったんだけど。そうそう。まあ、あの辺が、まあ、サインをもらったでしょ。で、そっか、総合が好きになって、高田、桜庭、田村か。この辺も、直でサインもらったかな。だから、大阪に、当時ね、ワールドスポーツプラザっていう、これ多分、これは全国規模のスポーツショップだよね。それの、梅田店、いや、難波か。難波店に、当時2003年前後ぐらいかな。よく、高田はあれだ。泣き虫っていう本の出版記念みたいなので。で、田村は、その後のユースタイルのチケットの即売会みたいな、だったかな。だからそんなんで、そうだな。で、なんかサイン会やってて、サイン会と撮影会か。で、そこで田村には色紙にも書いてもらったし、その後ね、いつだ？前回か前々回ぐらいに、田村の話をしてるよね、ユースタイルの。で、あそこのアフターパーティーとかでもサインは、いっぱい DVD にもしてもらったし、パンフレットにもしてもらったし、結構田村にはいっぱいサイン書いてもらったかな。そうはね。あれは嬉しかったもんね。そんからか。総合でも、で、桜もなんかで、なんか多分そう同じような感じで書いてもらって、もらった。はい。で、またちょっと一時期、プロレスとは縁遠くなりますが、2010年ぐらいから、新日がさ、また改めて、人気がこう出かかる頃に、当時ね、大阪、厳密に言うと兵庫県なんだけど、兵庫県の伊丹市っていう、空港のほんと横にある、エディオンっていう、電化量販店に、よくプロモーションできてたのね、プロレスラーが。もう大会の前ぐらいに。で、その日にエディオンで何か買ったら、そのレスラーのサイン会、撮影会とかに、参加できるということで、確か行ったのが真壁、そこに来たのが真壁、後藤、棚橋、中村は、あと柴田、そう、この5人がは、まあ、別々の大会ごとによ、うちと豊中市っていうのが、その伊丹市と隣接しててチャリンコで行けるところで、に来るから、いつも電池をさ、炭酸電池を買ってそこに並んで、で、写真を撮ってもらえる、で、サインもらう、みたいなんで、だから、その辺の選手たちのはもらったかな。はい。もらった。で、あと、プロレスのカード、トレーディングカードではなくてさ、なんか対戦するカードみたいなのが、昔、2011年か12年ぐらいから、新日が、バンガードか。のなんかであったでしょ？新日本プロレス、ネットで取り込んで試合するみたいなやつ。あれの発売記念みたいなんで、そのイベントがナンバとかであってね。それでも、子供たち連れて行って、サインもらって写真も撮れる。だからそれも後藤田口がこれセットできたのと、岡田下道かがセットできた時があって。まあそれぞれこうね、二人ずつのこうサイン色紙もらって写真も撮れてっていうので。そう。だから、岡田と下道なんかは、岡田が凱旋帰国して大阪で棚橋からベルト取った直後ぐらいだったんで、IWGP のベルトも持ってきてくれててね。で、長テーブルの両端に岡田と芸道が座ってて、真ん中に座って写真を撮ってくれるっていうパターンでさ。で、当時何歳だ？ 4、5 歳の息子と1歳ぐらい、1歳か2歳の娘を連れて行って、 そして、IWGP のヘビーのさ、ベルトが目の前にあるから、俺真ん中座ってさ、俺の膝とかに子供たち座らして3人で撮ろうと思ったら、うちのその、当時4、5歳の息子が調子乗ってその真ん中座ってさ、そしたら下道なんかもなんかちっちゃいのがそうやって行くからすげえ喜んでくれて、その3人がさ、横並びでうまいことになって、お父さんが、おいおい一番そこ座れてんのにと思いながら、その後ろでちょこっと立ってよ。真ん中、息子の後ろに。そしたら、今度は、芸道が怖い娘が泣き出してね。で、それで撮ったっていう、いい写真があるんだよ、これ。いい写真があるんだけど、あそこ座りたかったな、本当に。そうそう。まあでも、ね、それらのサイン、でもね、今言った、サイン、昔のサインじゃなくて、その2011年以降の新日のサインなんかは、2017年に俺が、千葉に引っ越しをする際に、兵庫県の三田市にある竹取っていう、焼き鳥屋さん、で、ダラプロのパーソナリティでもある、デンジャラス系っていう、まあ、みんな知ってるよね。デンジャラス系知ってるよね。そう。デンジャラス系のお店に全部寄贈して、もう全部あげて、多分、だからその辺のサインとかって、トイレとかに飾ってたりとかしてくれてるはず。あるよ。だから、竹取行ったら、ドルフィン提供のサインがいっぱいあるんで、それをちょっと見に行ってあげてみてください。はい。あとは、新日の会場でさ、なんかグッズを買うとサイン今まだもらえたりするのがある、対象商品買うとみたいな。で、まあ、東北の震災の手前ぐらいだったから2011年の2月ぐらいだと思うんだけど、大阪府立の第二競技場っていうところで、プロレスを見た時に、ちょうどその日がさ、棚橋がサイン会やってる時だったんで、で、当時のテーマ曲のハイエナジーっていう、それだけの CD が売っててね。で、その CD のジャケット、ケースから出したジャケットにサインしてもらって、IWGP 第56代か。IWGP ヘビー級チャンピオン棚橋宏って。これはね、でもね、結構いいなと思って、このサイン。そう。結構いいよね、この。散々矛盾してくとこは分かってるよ。お前サインが好きじゃねえって言いながらだけど、でもこれはいいなと思ってております。はい。なんだかんだで。あとは、あれだ。あとはでも一番、俺が嬉しかったサインは、2015年ぐらいやったかな。もう好きだったって言ってしまってるよね。今自分で気づいた。仕事中に、こう、大阪の高槻ってね、もうちょっと東に行くと京都と隣接するようなとこなんだけど、高槻市を車で走ってて、ちょっとお腹が痛くなったんで、で、うんこしようと思ってね。で、そこの通り沿いにあったパチンコ屋さんのトイレに行こうと思って。俺、パチンコ屋さんのトイレ結構好きなのよ。なぜかっていうと結構綺麗だから。他のね、例えばスーパーとかホームセンター、ドラッグストアの場合って、なんか汚かったりするんだけど、パチンコ屋さんのトイレって結構綺麗なイメージあってね。で、俺パチンコしないけど、ちょっとうんちだけしに行こうと思って、ある日、あれ何時 ?4 時ぐらいかな?夕方4時ぐらいに、うんちしに入ったら、ちょうどなんかね、大きなポスターで、本日、武藤敬司来店って書いてあったの。で、いやーっていうようなポスター。マジでっていうので、店員さんに聞いて、もう来ましたかと、武藤はと。いえ、5時ぐらいに来ますって言うから、ああ、マジですか。っていうんで、うんち終わって、ちょっとトイレじゃない、車に戻って待機して、5時ぐらいに行ったら武藤がいたわけよ。なんかトークショーをやってね。あ、その前にあれだ。俺その後のアポイントをちょっとごめんなさい。ちょっと用事ができたじゃない。なんかちょっと緊急の対応しなきゃいけないからっていうので、ちょっとアポイントずらしてもらったんだけど、で、その5時からの武藤敬司トークショーが終わって、 で、じゃんけん大会やりますと。で、じゃんけんで勝った先着10人は、写真が撮れて、で、サインもその場で書い色紙に書いてあげますって。そう。で、もう、当時ね、そんな、これ武藤と、武藤のサイン会、さっき言ったね、清水屋ってとこには行ったけど、武藤とツーショット写真なんか撮ったこともなくて。で、100人ぐらいいたのよ、じゃんけん大会。でも10分の1に残んなきゃいけない。でもほんと願ってさ、あの時、俺神様がいるかどうかわかんないけど、世の中に。でも、ちょっと俺ほんと全部の運ここにちょうだいって、じゃんけん大会臨んだら、この間のね、ユースタイルのアフターパーティーの時もそうだけど、ほんとここぞという時に俺多分残れるんだよね。で、俺10人中、7番か8番目ぐらいに入って、武藤のサイン、頑張れ。しかも、名前入れてくれてんだよ。ドルフィンさんへじゃないけど、はい。上田さんへって、上田さんへって書いてくれて。で、武藤のサインがあって、で、武藤とのね、ツーショット写真。武藤がさ、いやーっていうポーズやってくれてるから、俺もいやーっていうポーズをしてさ、写真撮ってね。で、向こうのデジカメで撮ったんで、後日、3日か4日後に撮りに来てもらったら、現像というか、印刷しておきますからって言われて、3日4日後に撮りに行ったのよ。そしたらさ、その写真見てびっくり。俺さ、武藤の彼女かっていうぐらい、武藤の背中の方にもたれかかろうとしてるような首がね。もう、武藤大好きなのが、ほんと、出た。あの写真。もう首かしげて。うわぁ、でも、キモいと思ったけど、でも、この写真は最高にいいなと思ってね。で、その、上田さんへの武藤敬司のサイン色紙ね。これは嬉しかった。上田さんへって入ってるのがいいんだろうね。上田さんって言ってるけど。で、まぁ、後々さ、大阪戻ってきた時に、武藤と長野の、イベント行ったって言ったでしょ？今か2年前ぐらいかな。参加費が9000円よ。参加費9000円で、スリーショット撮影とサイン色紙がもらえるんだったらプラス5000円。で、おのおのと写真撮るんだったらツーショットがそれぞれ2000円。合わせて1万8000円。で、これは払う価値あるよね。色紙が欲しいんじゃない？写真が欲しいからさ。そうそう。そういう感じかな。でもそこでもらった武藤と長野の、この1枚に武藤と長野のサインがある。これってすごく感慨深くて、さっきも言った90年の時にそれぞれのサインはもらっているのがあるんだけど、そこから30数年経った時の2人のサインがあるってね。はい。はいって、サイン好きじゃねえって言いながら、いや、まあ、他にもあんだよ。DDTK なんかはさ、結構会場で皆さん気軽にサインしてもらったから、当時持ってたプロレスカードに、サインしてもらってね。だから、買ったマッスルの DVD とかにも、マッスル堺に、中に書いてもらったりもしてんだけど、マッスル堺もさ、その日の気分によってなんだけど、ちゃんとマッスル堺のサインしてくれる日もあれば、バンビって書かれた時もあるし、まあ、おもろいからいいんだけど、これ、後々どうすんのっていうのがね、あったりもするし、そうなんだ。だからプロレスカードもね、結構好きなの。これはまた、プロレスカードの話はまた今度しよう。いつか。はい。いいですか？もう、プロレスラーのサインに、そんな興味はないと。ずっと、はい、公言はしてきましたし、やっぱどっちか、サインか写真かで言うと、やっぱ写真の方が、俺は貴重だと思ってるのは変わりません。だけど、今日、プロレスラーの方からもらったサインね。を今思い出しながら、話をしたわけです。それ思うと俺やっぱサイン好きかもしんないね。実はサインが好きだったかもしれません。そこが否めませんが、まあ、ちょっとサインをもらったサインを振り返ってみたということで、はい、ということで、ゴールデンウィークスペシャルはね、半券の話と サインの話で、おー、しまいですよ。で、これからじゃないか、この後、本日遅くに、今日のマリーゴールドの記者会見を受けて、ちょっと収録したいと思ってるんで、まあ、後ほどじゃない。これは、1回目に配信するのか。なので、ちょっとね、そこの時系列はおかしくなりますが、まあ皆さん、ゴールデンウィークスペシャル、楽しんでいただけたら嬉しいな。で、毎日、5日間毎日ね、全部聞いてくれたリスナーさんありがとうございます。で、聞いてくれてないのがあれば、またちょっと全部聞いてみてください。で、これからもね、言うても、今日火曜日でしょ、これが。水木金。ま、3日後にはまた、ダラプロ通常回をお送りしますので、はい。これからも、ダラプロよろしくお願いします。まあ、なんで5日間やったかっていうと、700回記念したわけでございますので、またね、また、聞いてください。皆さんの、こう聞いていただくこと、皆さんが聞いていただくことと、それに対して、例えば X とかでね、こう、感想を述べてくださるのが、とても私たちの、やる気につながりますので、ぜひぜひ今後も末永くお聞きいただければ嬉しいです。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。ということで、それではまた次回。さようなら。
ラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。